数多くの奴隷がいました。そこでヨセフはどうやって奴隷から総理になることができたんでしょうか。その部分について私たちが持っていかなければならないというふうに思います。数多くの羊飼いがいました。成功した羊飼いはいませんでした。どのようにしてダビデは成功して王にまでなって、そして人を生かすことができたのでしょうか。私たちも果たしてそのような答えを得られるんでしょうか。その部分についてのことを私たちは持っていかなければならないと思います。数多くの人が海外に出ています。そこでダニエルはどうやって他の国で、そして総理のまた頭トップになれたのでしょうか。天命目標、この中に入ったからです。さて、この天命目標の中に入った人は絶対目標を発見することができます。それは何でしょうか。それは霊的な力です。そしてこの力のある人は絶対使命を悟るようになります。それが回復であります。昨日の2講義目の話です。そして天命目標のある人は今度絶対献身、絶対献身をすることができます。それがどんなことでしょうか。それが癒しです。時代を癒すっていう癒し。それじゃ今日ラストの講義ですけれども、今日の主題は時代の癒しにしておきたいと思います。こちらが皆さんの答えになっていくはずです。じゃあ私たちは果たしてこのように時代を癒すことができるのでしょうか。今日皆さん一つのことだけを握っていただきたいと思います。1000億の脳細胞、私たちの頭の中には1000億以上の脳細胞があります。じゃあこの丸全体を私たちの体にしたら、この体全体は脳によってコントロールされています。そして次、私たちの考え、私たちの思い、この知識、知性っていうふうにやっておきたいと思います。これらがすべて私たちの脳の中に入っています。そして一番重要なのはこのど真ん中の部分です。こちらは神様に会える驚くべき霊性っていうのが私たちの中にあります。この脳の中にあるっていうことであります。これから皆さん、この天命目標の奥義をこの中に入れてください。この脳細胞の中に5分で結構です。帝国祈り、これらを指して帝国祈りだと言います。5分で結構です。そして明日から始めていただきたいと思いますし、そして今日から始めていただきたいと思います。帝国祈りをしなければ、皆様のこの脳細胞の中に別のものが入り込んでいきます。そうすると勝利できません。そうすると皆さんは一般人になってしまいます。さて皆さんは、この使徒の働き2章1の祝福をこの脳の細胞の中に入れなければ、皆さんは未信者と同じような状態、また未信者についていくような身分になってしまいます。 どうやって数多くの音楽家の中でクロスビーは勝利したのでしょうか。この帝国祈りができたからです。次は集中祈り、集中祈り、ここに集中できるかってことであります。そしてもう少しで時間が経った後は、今度は没頭ですね。没頭する段階、この没頭する段階っていうのは24時を指していて、世界を征服するっていう段階に至ります。じゃあこれだけで全てを征服した人たち、証拠にしてあげていきたいと思います。じゃあこの中に、こちらを序論にしておきます。このど真ん中がサタンが全て占領してしまったとしたらどうなるでしょうか。じゃあサタンによってこれが刻印されている人が全てを征服しました。それが3つの団体の人々です。彼らはサタンのことを刻印してさせました。どういう意味かお分かりでしょうか。アメリカを掌握しました。これがまさに創世記3、6、11です。創世記3、6、11、証拠は現れています。未信者がサタンに没頭して、そして世界を征服したならば、私たちはとても簡単な方法で世界を征服することができます。こちらには牧先生方がいらっしゃると思います。この奥義が分かるならば、先生方は必ず勝利されるというふうに思います。皆さんが外に出なくても、皆さんの周りに人々がこうついてくるということになります。住職者の皆様がこの奥義を持っていらっしゃるならば、ローマ書16章のような人々になっていきます。これが今世の中です。この世の中を指しています。これらの部分についてレムナントが分かった上で、このサタンの部分が消えて、この精霊のこの部分に変わっていきますと、世界を征服することができます。帝国祈り5分で結構です。そうすると集中祈りの答えが、そうすると結局集中するということはオリーブの山の答えを得られるようになるということです。そうすると結局24時、マルクの屋上の間の働きを体験するようになります。結局24時、その祝福の中にとどまるようになります。じゃあ皆様がわからないからやっていらっしゃらないと思いますので、私たちが祈っていないときに偶像の宗教が世界を征服しています。とうとう今は超能力の働きが栄えています。この3つの団体、そして序論で言っているこの 1,2,3 のこの人たちが皆この序論で言っている脳の働きについて分かっているのです。これから皆さんはその正反対の精霊の働きを体験するための毎日朝5分やってみてください。5分の帝国祈りによっていつの間にか神の国が望まれるはずです。ある日皆様に世界を征服する力が現れるようになるのです。あるレムナントはこれを一回もやらないっていうレムナントがいたりします。そうすると時間に経ちますと、結局奴隷になっているはずです。捕虜になっているはずです。属国になっているはずです。最後に皆さん必ず覚えておいてください。一つで結構です。じゃあこうしなければならない理由があります。本論に入ります。 皆さんは世の中の科学がわからないことを解決することができる。世の中の科学がわからないことを解決することができる。それがまさに天命目標、天命目標の生き方であります。じゃあこれがまさに文化の癒しっていうことになります。皆様を今日このように召された理由は、この没頭の世界の中に入り、皆さんのその福音の刻印によって文化を癒すためであるということであります。神様の計画です。外の人たち、私たちの団体じゃない外部の人たちはどうやってこんなにたくさんの人たちが集まれるんですかっていうふうに不思議に思っています。しかも集まった後に、その後もみんなうまく、事故もなく、秩序よくうまくやっている。どうやってこの人数が事故一つもなしで毎回この大会を進めているのかっていうことを疑問に思っていました。私はこの集まりは始まりに過ぎないと思っています。もちろんこの大会のために裏で目に見えないところでも病気になるほど頑張っているスタッフさんたちもいらっしゃると思います。私が映像チームに行ってみました。みんな、一睡もしていないので、コンピューターの前でマスクをして働いていました。そして各パートごとに見ますと、隠れたところで苦労してるされている人たちが本当にたくさんいらっしゃいました。この1万5000人の大会のために、約スタッフの数が1000人くらいになるんだそうです。これは始まりに過ぎないので、文化の癒し。そして2つ目の理由があります。じゃあ宗教が、宗教がわからないこと、宗教がわからないことを皆さんを通して解決するっていうことを、これを指して絶対献身と言います。宗教は解決することはできません。じゃあこれを指して教会の癒しと言います。神様が皆様をお召されたのは、少しばかりダビデのような祈りの生活をしていきますと、文化を癒し、そして教会を癒していくということであります。そして最後です。政治家ができないこと、政治家ができないこと、これらを皆様を通してやるっていうことであります。じゃあそれは何でしょうか。災いを止める時代の癒しです。じゃあこれらを指して、これが献身の目標となります。今からこの部分を悟っていただきますと、学業はすぐに勝利できるようになると思います。皆様の頭で勉強することなく、この福音の力によって勉強していただきたいと思います。一人も欠かさずに、この脳の働き、ここに福音の力を、刻印させることによって何倍の祝福が現れたのでしょうか。これをヨセフ一人、この働きを体験したので、もう全ての人より勝るような知恵が彼に与えられました。 リュウガンス牧師は誰で、そしてこちらにいらっしゃる先生方は一体誰なのか。すべての宗教を癒す人々であるっていうふうにお話ししたいです。すべての文化を癒す人々であるっていうふうにお話ししたいです。すべての教会を癒す人々である、そのように表現したいです。なので私たちは最後の最後、このレムナントを生かす働きをしているのです。この部分について理解していただきたいと思います。その時間を持ってください。その時間とはどんな時間でしょうか。ヨセフの一人部屋、どういう意味かお分かりでしょうか。この序論の内容がヨセフの一人部屋、その時間を設けてください。またどんなことでしょうか。モーセのホレブの山、今まとまえていく時間なので、全体的に皆さん理解しながら聞いていただきたいと思います。そしてサムエルの場合は契約の箱の横、このような言葉を注意して聞いてください。ダビデはこの牧場、そしてエリシャはヨルダンで、そしてオリーブの山、マルコの屋上の間、このような言葉を注意深く黙想していただきたいと思います。そうすると文化を変えることができます。じゃあ皆さんはレムナントの人々がやったその癒しの運動をしていただきたいと思います。神様はそのために皆さんを召されました。どういう意味かお分かりでしょうか。エジプトの癒し、そしてモーセを通じた奴隷の癒し、サムエルを通したイスラエルの癒し、ペリシテ、ダビデを通したペリシテの癒し、エリシャを通したアラムの国の癒し、ダニエルを通したバビロンの癒し、この働きをしたのに、この序論の働き、みんなから嘲笑われていたその初代教会の人々がローマを征服しました。その理由について知らなければなりません。どういうことでしょうか。サタンのこの病を、病気を癒すべきです。サタンの文化を変えるべきです。これを知るならば神が働くようになります。その時間、その癒し、その理由。では本論2番目です。これから皆さん宗教ができない、その教会の癒しをこれからやっていかなければなりません。その1番です。創世記3章15節、女の子孫が蛇の頭を踏み砕くと言われています。創世記6章14、箱舟の中に入りなさい、箱舟を作りなさい。皆さんはところどころに箱舟を作らなければなりません。出エジプト3章18、血の契約によって教会を癒すことです。そしてパロの王を生かすことです。奴隷になったイスラエルを生かすことです。イザヤ7章14、バビロンの捕虜の状態を癒すこと、生かすことです。これが教会の癒しとなります。今度はカルバリの丘の契約を持って教会を癒すこと、そしてオリーブの山の内容を持って教会を生かすこと、マルコの屋上の間の契約を持って教会を生かすことです。こちら一つのことだけをお話ししたいと思います。 人の働き3章1から12、美しもの前にいた足のないと男を歩きなさい、歩かせなさい、癒しなさい。教会の中で教会に行ったり来たりしている人たちいますけれども、宗教生活をする人じゃなく、教会の美しもの前に座っているその霊的問題を抱えている人、霊的には完全に乞食状態の人、その男を歩かせなさい、癒しなさいということであります。ほんの少しばかりこのゾロの内容をやっていただきたいと思います。私はこの帝国祈り、この3つの内容を24時やっています。わざとでも、わざと自分で祈らない日をこう作ってみる時もあります。ある人は祈るためにいろんな、プログラムを作りましたけれども、私は祈らないためにわざと何かのプログラムを作ってみます。なぜならいつも祈りをやっていますから。どういう意味か理解をしていただきたいなと思います。じゃあこのようになりますと教会を癒すことができます。では3番です。災いを止める、この時代の癒し。政治家は分かりません。どういうことでしょうか。ピラミッドの災いを止めること。ピラミッドのような災いは全世界に流れ込んでいきますから、それがエジプトの文化でありました。そのような文化を止めるということです。次はタゴンの神殿の働きを止めることであるということであります。ペリシテのことを指しています。どういう意味かお分かりでしょうか。王たちは分かりません、それがどんな災いであるか。バールとアセラ像を止めるっていうこと。エリアとエリシャです。皆さんは勉強など全く心配しないでください。そして皆さんこの中に入ればいいのです。ゾロの中に入ればいいのです。皆さん心配悩み、これは未信者がやることであります。神様が知らないような、神様を知らないような人たちは皆サタンのもとにいますから悩むしかありません。しかし皆さんは違います。このような帝国祈り、このような24時によって文化を癒せるほどの癒しの段階に至ると思います。教会の中で試みに合うレムナントはいないようにお願いします。皆さんは教会の主役です。そしてダニエルは分かっていました。3人の友人が分かっていました。ネボの神殿の災いを止めることであります。そしてパウロは知っていました。ローマのゼウスの神殿、その呪いを止めること。このようなものすごい働きが、皆さんに今かかっています。皆さんはこの時代何をでしょうか。3つの団体の災いを打ち止めることです。統合宗教の災いを止めることです。そうするとそれでもおしまいだと思います。さあ皆さんはこの中に入ればいいです。この脳に働きかける働きに皆さん入ってください。5分、1日5分、この5分をやっていません。この5分をやることによって本当に大きな答えを得られるようになります。帝国祈りの答えを受けるならと集中祈りの答えが来る。そうすると24時の答えに至ります。ほとんどですね、今長老の方たちはやってないっていうふうに思います。ましてや牧師先生方もやってらっしゃらない方が多いです。レムナントの7人の特徴は皆この働きをしていました。そうすると本論の3つの答えが来るようになります。さて結論です。結論、今から皆さんはこの帝国集中、没頭の段階、この部分について、考え 心、脳、魂、肉、これを一致させてください。考えと心と霊的な部分と、そして肉、皆さんの心と思いと、そして魂、肉、これらがですね、一致される段階が聖霊の満たしです。自分の思いや心や、そしてまた自分の肉と霊がワンネスになる段階を聖霊の満たしだと言います。天の御座を動かす祈りっていうような表現をするときありますけれども、それはどういう意味か、これが一致されるときです。そして皆さんは霊的サミットになっていくことです。霊的サミット、そうすると皆さんの学業、皆さんの才能、技能、この部分がサミットになっていきます。そうしますと、今度は文化のサミットになれるのです。じゃあ最後です。作品を作ってください。小さな作品、または大きな作品を毎日作ってください。そして人生の作品を毎日作ってください。文化の作品を毎日、霊的作品を毎日。3番は作品です。これが結論すべてです。私は自分が何のバックグラウンドのない、そういう育ちであるということが分かりました。だから私はこの没頭の世界に入るようになりました。昔とっても私は貧しかったです。だからこの中に入りました。私は昔学びのそのタイミングを外してしまってチャンスを逃してしまいました。だからこの中に入りました。すべての聖書のレムナントはこの中から学業を励みました。そしてすべての営みをここで行いました。そして時代をここで生かしたっていうことであります。皆さんお分かりでしょうか。じゃあ皆さんお帰りの時間になりましたね。皆さん本当に落ち着いて静かな、心で黙想していただきたいと思います。じゃあ目を閉じてみましょうか。たくさんの、祝祭も行いました。たくさんの賛美も捧げました。静かな時間に私たちは戻りたいと思います。そしてこれから皆さんはカルバリの丘へと、そしてオリーブの山へと向かいましょう。そしてマルコの奥道の間に戻りましょう。そして文化を征服しに行きましょう。その力で教会も生かしましょう。その力でこの時代の災いを打ち止めましょう。毎日5分間目をこのように閉じてみてください。1日に5分だけ集中してみてください。ものすごい知恵と知力が生まれます。1日に5分だけ集中してみてください。1日5分だけ皆さん没頭してみてください。そうしますと神の国が望まれると思います。皆さんは世界を生かす証人として立つようになると思います。これは神様の約束です。これは聖書の約束です。これらを皆さん胸に抱き、お帰りになっていただきたいと思います。お祈りします。神様感謝します。時代を生かすために神様はレムナントをこのように召されたことを感謝します。 神様は時代ごとにレムナントを呼び寄せられました。今は危機の時代です。そこでこのレムナントたちが召されたことを本当に感謝します。神様、どうか私たち一人一人を道具に用いてください。レムナントたちを通して暗闇の勢力を完全に光を通して、それらが照らされていく働きを与えてください。すべてのサタンの文化を光の文化へと取り替えられる、その力を私たちに与えてください。今からヨセフの小部屋に入ることができますように、モーセのホレブ山に登ることができますように、サムエルが進んだ契約の箱の横に私たちはとどまることができますように、これからダビデがいたその牧場のその草原に私たちがいることができますように、エリシャがそしてヨルダンで霊の2倍の祝福を受けたかのような、その祝福を私たちにも与えてください。ローマを征服したレムナントのそのポジションに私たちがつくことができますように、主イエスキリストの恵み、神の大きな愛と聖霊の御交わりとが、癒すために進むすべてのレムナントの一歩一歩の上に、今から常しえまでいつも共にありますように。アーメン。